どうも今回皆様お集まりいただきましてありがとうございます。で私の本の出版記念トークショーということで今回やっていただいてるんですけど、タイトル見て分かる通り、もう石膏デッサンについてひたすら語ってるだけの本でして、こんな本のトークショーを開いても関係者5人ぐらいしか来ないだろうと思ったら、今回もなんか20人近くお集まりいただいて、意外と関心を持っていただいてるんだなって、非常にありがたい限りなんですよ。でちょっと本のこと、5分ぐらいちょっと喋ろうかなと思ってるんですけど、実は本にすでに2冊出てまして、1年前にですね、こっちの左側の三重大学出版会っていう大学出版の方から最初本出していただいたんですね。でその時は大学出版なので、学術図書という位置づけで値段もちょっと高かったと。それで多分売れないだろうと僕も出版社も思ってたので、300部しか印刷されなかったんですよ。で本を出していただいたのはありがたかったんですけど、ちょっとなんか編集の時間とかもあんまなくてですね、慌てて友達に構成をお願いするような感じだったので、誤字脱字も大量にある、ちょっと僕の中では黒歴史化してる正直こっち図書館に結構入ってるんですけど、なんかあれ全部こっちに切り替えたいなと思うで、
それ買いました。
あ、そうですか。こっちのレアの方を持ってお持ちですか。
レアの方だけ読んでます。
で確かにこの本出した時はあまり全くと言っていいほど反響がなくて、僕自身も本屋で売ってるところ一度も見たことないですし、なんか四国で目撃情報、本屋で四国の目撃情報があったとか、そういうぐらいでほとんど流通しないまま消えてしまったんですが、その後何人か関心を持っていただいた、特に今回再販していただいたアートダイバーの細川さんのおかげで、ちょっと部数も増えてですね、でまたこうおしゃれな本屋で販売でしていただけるようになって、やっと世間からの反響も得られるようになったということで、皆様には本当に感謝しております。でこの再販本が出てからですね、私新しい趣味が増えまして、それがエゴサーチなんですよいやなんかちょっと反応ひょっとしてあるかなと思って、なんかいろいろ気になって、ツイッターのアカウントとかも作ってですね、夜な夜な石膏デッサンで検索すると始めた、ちょっと出てくるんですよ、驚いたことに反響があるんですよね。ということで今日最初に皆さんと野沢さんとちょっと一緒にお話ししたいのは、この本が世間にどう受け止められたかっていうところをちょっと紹介させていただきたいなと思います。でこれ出版社の細川さんに教えて紹介していただいたツイートなんですけど、若里さんってイラストレーターとか漫画とかそっちの方で活躍されている方がこういったツイッターをしてくれててですね、デッサン力という言葉マジックワードすぎる、石膏デッサンの職人はいかにデッサン力とかデッサンという言葉が何にでも使える便利な言葉として陥没だった場合かなしてマジックワードになっていったのかが書かれていますということでして、もう本の内容まさにこの通りですね。著者よりも綺麗にまとまってます。本書くと、いろんなことが、細かなデータが頭に入っちゃってて、こう枝葉ばっかり気になっちゃって、本筋が見えてこなくなっちゃうんですよね。そういったところをですね、本の読者の方にこうやってきちんとまとめていただくっていうのは非常にありがたいですし、本当僕の本の内容一言で表すとこれなんですよ。あとですね、もうちょっと詳しい内容が知りたいということは、Amazon に書かれているレビューが大変明らかにただものではない誰でも依頼してないんですけど、自主的に、しかもこれ明らかにせなんか関係者か専門家か、多分石膏像かなんか制作されてる業者の方かなと想像するんですけど、非常によくまとまっているレビューですので、もしちょっと後で力作で僕もこれ役に立ったらはいとおっしゃったので、
ちょっと会場に来てんじゃないですかね。
いるかもしれないです。後でちょっと皆さんと質疑応答の時間とかにちょっといろいろ聞いてみたいなと思います。あとですね、芸術家の方からもなかなか 反響があってですね、まあ、有名な芸術家の小沢剛さんという方がいらっしゃるんですけども、
名著だと一行しか書いてないんです
ね。素晴らしいコメントをいただいて、まあ、ありがたい限りであると。ということで、まあ、再版本が出てくれたおかげでですね、こうやってようやく研究が皆さんに知っていただく機会を得られるようになったと。で、中にはですね、私の本を教科書に指定する人たちまで現れましてですね、神奈川県の相模原市にパープルームという芸術家のコミュニティがあって、まあ、そこの主催の梅津陽一君が個人的に知り合いなんですが、まあ、最近ちょっと美術手帳にもいろいろ紹介されたりしてちょっと評判になっていると。で、そこがパープルームが予備校のような、なんか芸術家集団のようなことをやってるんですけど、まあ、そこで指定教科書になったと。いや、ついにここまで僕も来たかと。でもちろん褒め言葉だけではなくて批判的なレビューもたくさん見られました。でその中にはなんじゃこりゃと思うものもあれば、著者もうんとうならされるレビューもありましてですね、そのうんとうなったレビューの中の一つがこれになります。これもツイッターから拾ってきた画像で、アカウントのジュダイさんは多分水彩画家の出口雄大さんで、私もこの方の本を持ってるんですけれども、まあ、その方ならではの意見かなというふうに、石膏デッサンの100年、興味深く読んだけど20世紀末の美術における絵画の終焉と呼ばれた事態と石膏デッサンの関係についての考察が甘いと感じた、まあ、これも、まあ、著者としても言われたら非常に痛いというか、なるほどというか、そういった意見になります。まあ、私の本は、まあ、僕自身がもともと美大の受験生で石膏デッサンばっかり書いてた時期もありましたし、なんかそう、自分自身がこう石膏デッサンに対して思い入れがあるものですから、やっぱそこばっかり本に書いちゃうんですね。でそれをもうちょっとアートワールドとか美術史の広い視点から俯瞰してみてはどうかといった意見は、もうこれだけじゃなくていくつかいただいたんですけれども、まあ、それはまさにおっしゃる通りですので、まあ、この辺が今後僕がなんかこの先研究なり文章を書くなり続けていく時には必要な今後の課題になってくるのかなというふうに思っています。あとですね、まあ、これもちょっと、もうちょっとネタないかなと思って今日今朝ググったら、まあ、いろいろ出てきたんですけども、この方多分来場してらっしゃいますね。そうですよね。これちょっと小沢さんに意見を聞きたいなと思ってちょっと紹介したんですけど、石膏デッサンの100年を思うのは、芸大ユーガ科は最初から西洋美術科って名前しか言えないのね、それから西洋美術科とユーガ科を分ける、そしたら先端なんてかわいそうな科が出来上がったという先端なんて書いてあったんですね。まさにここにその先端科の先生がいらっしゃってで、また下のコメントは先端な笑いですよね。ちょっとこの辺からちょっと今日小沢さんいじりを始めようかなと思ってどう受け止められますか。確かにでも変ですよね、名前。でもそれ言ったら湯画家とか日本画家とかは本当に変な名前ですし、
いやもっと変じゃないですかね、うん、絵画を湯画と、うん、日本画っていう 材料の2つに分けてしまうっていう、うん、それ世界的にも、
まあ、普通ペインティングって1個のデパートメントになってますよね。
なってると思います。まあ、日本の影響で分からないですけど、うん、韓国とか、うん、中国はもう2つに分けてる感じですよね、台湾、うん、かな、うん、
その辺先端ってなんかどういう名前がよかった、メディアのテクノロジーとかそういう名前の方が良かったのかなってちょっと、
英語の名前は先端は、メディアアートか
な、あ、やっぱりそうなの、
インターメディア、
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 卒業生なんですよ。
これ僕も入ってるんですよ。なるほど。そう
です、まあ、僕がつけたわけです、
あ、そうなんだ。まあ、インターメディアの方が面白いです。
ただ日本語に相当する言葉がなかったからっていうのを聞いたことはありますけど、ちょっとそ
こないです。でもこうなんか大学の専攻の名前が変なのって昔からの日本の伝統のような気もしてて、例えば京都画学校って京都芸大の前身の学校あるじゃないですか、はい、あそこの専攻って昔東西南北で分かれてたんですよ、だから北州とか西州とか、西だと西洋画、はい、南だと南画、人画、東だと何だったかな、可能、東側可能派だったかな、で北は何だみたいな感じで、 昔から変な名前つけてるん
ですよ。でもその西以外の3つを統合したのは日本
が、まあ、多分
それはテロノさんとか、
ね、ちょっと今日あの日本画の専門家の方もいらしてるので、
あ、やべ、適当な今日怖いちょっと、
やばいですよ今日
は。
で、まあ、そんなことを前置きにして、今日ちょっとあの僕の方でちゃんとしたネタをちょっと準備してきたのがですね、あのこれ本のテーマから少しあのこの辺から外れていくんですけれども、石膏像や石膏デッサンをテーマにした作品というのは必ずしも僕が本の中で扱ったものだけではなくて、歴史上たくさんあるといったところから始めたいんですよ。まあ、たくさんあるといってもそれが一つの美術史の流派とかムーブメントになるほどはなかったんですけど、まあ、美術史の方を見るとちょいちょい出てくると。古いところだとこのサルバドール・ダリのヴィーナス・オブ・ミラー・リストラーズ、あと引き出しのあるヴィーナスですよね。まあ、当時サルバドール・ダリがあのフロイトの精神分析とかあのシュールレアリスムに影響を受けてたから、なんかこう心の中の引き出しを頭のガラッと開けたら脳みそが見えるみたいな、そんな感じで作ったのかなって気はしてるんですけれども、まあ、それと同時にこう西洋の美の象徴で、まあ、特に評判の高い方ミラのヴィーナスをこういった形で利用することで、まあ、ちょっとこうアカデミスムに対するこうイコノクラスム的なその対象美の制度を壊してやろうみたいなところもちょっとあったのかなって気はしますね。あとこれ豊田市美術館にあるあのミケランジェロ・ピストレットのボロ切れのヴィーナスっていう作品で、これもあの本当にボロ切れだからこれアルテポーペラとかあの辺と関係あるのかなって気はするんですけど、ミラのヴィーナスのミロじゃない、ヴィーナスの石膏像の前にたくさんのボロ切れが積んであると。だからこれ時代67年って考えると学生運動とかともちょっと影響あるのかな。
ああ、そう
か、うん、で学生運動の時にフランスであの大量の石膏像とかヨーロッパでいっぱい壊されてますから、なんかそういったやはりこの辺ちょっとその偶像破壊というかイコノクラスム的な発想でなんか古い制度の象徴である古代彫刻そして石膏像をからかってやろうっていう気持ちが働いてるのかなっていう気はするんですよ。うん、
そうですね、うん、まあ、ある程度オーベルだし、まあ、時代的に
そうですね、
うん、でもピストレットって、フランスに留学したりしたのかな。
留学はしてないんじゃない、うん、イタリア人ですよね。
そうです、そうです
。すみません、ネタ準備した割にあんまり伝わってきた。またあのいろいろ突っ込まれそうなんで、この辺でやめといて次行きましょうか。でもあと日本でもあって前田さんの PT、 これは僕の本の中でも紹介させていただいたんですけども、これもなんか随分トゲトゲしい作品ですよね。
何も書いてないですよ。これあのだってこれ当時僕がバイトしてた予備校の後に、あのちょっと書かせてくれって夜来て、
あ、立ち見ですか。じゃあこれ
違うんですよ、もう今な西荻の、美鈴学園っていうところでバイト、1年バイトしてたんですけど、
へ
え、あ、知ってる、
うん、名前だけですけど、
ね、うん、もうあの普通のアパートみたいな、
日本でもヨーロッパでもこの辺の作品見るとなんかこう石膏像というのは否定の対象というかからかいの対象というかそんな感じで、かなり、まあ、石膏像に対する愛はないんですよね。
ない
ですよね。
あ、ちょっと詳しくこれすごいでかくて、それ直接書いたんじゃなくてなんかちっちゃく書いて、
そう、僕なんかあの実物見たことあるんですけど、なんか高さ 2.5 メートルとか、そのかなりで2メートルくらいでかいですよね、これ。
すっごいでかい、うん。もっとある
かもしれない。もっと4メートルくらいだったかな。
ちゃんと形取れたのが偉いな、うん、
本人がこれ、偉いってやつね。
あ、そうですよ。あの、まあ、一旦書いたのはプロジェクションで、うん、好きじゃなかったかな。
なるほど。ちょっともうちょっと作品あるんでちょっと見てみましょうか。でこれはあのサーチギャラリーの、名前がちゃんとバイユリウスさんかな、中国の出身のアーティストなんですけども、あのシビリゼーションの作品で、あの古代彫刻をかたどったテラコッタで作った作品にあのクワとかスキがぶっ刺さってるって作品なんですよ。
これはどう見られるか面白い、
いやこれやっぱこうなんか民衆の反抗なんじゃないですか、権力に対する反抗の象徴とか。でサーチギャラリーの、そうそう、サーチギャラリーのステートメントで読んだらそんなことが書いてある。
なんかパジャントの頭になんか刺さってるのがなんか個人的にちょっとグッとくるんですけど、でもこういった形で、まあ、基本的に石膏像とか古代彫刻っていうのはあの否定とか破壊の対象になってるっていうのがずっと美術史の中で続いてきたかなと思ってるんですよ。まあ、ところがですね、あの最近21世紀になって出てきた作品は必ずしもそうじゃないかな、むしろなんか石膏像とか石膏デッサンの歴史を自分の一部として取り入れて作品として昇華させていこうかなという気持ちが強い感、ちょっとこの辺から作風が変わってきた感じがして、これ日本画家の高村宗次郎さんが描かれているまといシリーズってやつなんですが、石膏像にあの浮世絵とかの有名な作品をプロジェクションで写して、でそれを日本画の超絶テクニックで描くっていう作品で、
そうなん、写真じゃないの、
そう写真じゃない、で、あのだそれが、なんていうんだろう、で東西、東洋と西洋の融合のようなメッセージもあるし、あとはこう入れ墨っぽくも見えるし、いろんな見方が見える、面白い作品なんですよね。
知らなかった、そんな深くないような気がするけど、面白い。
ありがとうございます。ちょっと個人的に好きな作品なので、ちょっと映したかった。もうちょっとあったかな。あ、これ僕の本の表紙の梅津陽一君の頭にかけたアリアスで、僕の本ではこれ表紙にしたくせにこの作品については一言も触れてないので、ちょっと致命的な欠陥のある本だと今気づいたんですけど、これもあのなんか石膏像は否定してやろうとか、なんかこう歴史をからかってやろうっていうよりは、もうちょっとこう石膏像に対する愛というか、なんかこう自分の中のものにしていこうっていう気持ちが強い絵かなっていう感じがするんですよね。これについて小沢さん、なんか、
いや、そういう愛像半々みたいなの
とか、感じだと思いますよね。
あ、でもなんかすごい軽やかな感じですよね。印象が綺麗
だ、うん、いい作品だなと思って、もうちょっとあるかな。で、あのそういう石膏像をテーマとした作品というのは歴史上いろいろあって、でそのテーマに仕方も変わってきた中で、僕の中での最新作が小沢さんのインパーフェクションなんですよ。こういった流れを踏まえた上で、この小沢さんのこの作品を我々は今どう捉えたらいいのかっていうのをちょっと話したいなと思っていろいろ持ってきたんですけど、ね、
はい、
僕がやるんですか。なんかもうちょっと喋って
る。あ、僕なんだ。これじゃあ解説。
あ、ちょっとじゃあなんか作品の裏話とかなんかあったらちょっとお願いできますか。
はい、まあこれはまあ下連大石膏室に、まあ雲のようなものを付け足したという感じなんですけど。まあ、あの この部屋はね、結構、赤ずの間というか、まあ、なんかね、アンタッチャブルな、
なんか学生もデッサンしてる学生ってまず見ない
です。非常に少ないですね、うん、リサーチしたんですけど、授業でこの部屋を使ったとしてもなぜかこう生物画を描いてたりとか作品画を描いてたりとか全然違うことやってる、うん、授業で真正面からやってるのはすごい少ないですね、うん、石膏プラスなぜかヌードだからなんかモデルとかね、そういう課題をやってる先生が一人だけやってて、まあ本当に年間普通に石膏像を描くっていうのは非常に少ないです。学生が自主的に描くっていうのも、もうそのもう届け出の過去10年の見たんですけど、年に、もう本当に 2,3 グループ、なぜかグループで申し込んで
ます。何かの学生の日本画とか彫刻とかですか？
書いてるのは、いや、いろいろですね。
そうですか。
バリエーションで。不思議な感じ。それがずっとね、ノリでやって なんか届けてみると1週間、2週間借りてるけど、毎日やってるかどうかっていうのは、それはわかんないですね。
あ、じゃあ、届け出てて何やってるかまではちょっとわからない。
わかんない。一応目的は、まあ、描くためとは書いてるけど、
実際はわかんない。
わかんない。ちゃんと毎日来てたかどうか、何時間までたか。
もう芸大の中では腫れ物的な扱いなんですか、聖光室って。
僕はそんな印象ですけどね。ちゃんとアルケを取ったわけじゃないですけど、そんな空気。
みんなもうこんなのやめちゃおうよみたいなのは結構思ってる。
それを言うと大反対する先生もいたりとか、うん、なんかどうしたらいいのかわからないっていう感じに思ってます。
でそこにこうコットンとか羊毛でこう雲の世界を作られたわけなんですけど、それによってこう石膏像に起こされる作用というのはどういったことが狙いだったのかなって。
それは、この、まあ、これ僕、この白い綿と羽毛で覆うシリーズいろいろなことやってるんですけど、それが主に古美術の、
はい、
お寺の中だとか、美術館の収蔵庫とかのものを何か借りてこのように展示したこと何度かあるんですけど、古くてもあまりこう目も向けなくなったようなもの、これを新しく、見えるように本来のなんか良さあるいは新しく見えるものを引き出すとかできないかなと思って違うものをぶつけて
すると、なんかこう石膏像がもともとになってた歴史とかいろんなしがらみを一旦消し去ってもう一回見直してみようっていう感じ。
あ、そうです ね。あるいはいろんな意味があっていいんですけど、あるいは読みの世界に導くなんか雲だとか、そんな意味考えもあるんです
けど。小沢さん的に石膏像ラブなんですか？
ラブのラブ&ヘイトですけど、
ラブ&ヘイトも
ヘイトの方がちょい強いです。
そうですか、
はい、この辺はもう俺は来ちゃいけない感じだった
かな。
ダブの人だ
らけ、いろんな意見があってよろしいですね。ちょっとあとこれが
衣装とか混じっちゃったんです
これもそうですよね。
あ、これは、あ、はいはい、奥の方、まだ完成、
これ作業終了間際の時に私が拝見
したんですか。そうですね、奥の中2階のところ、本当は
あそこも綿が入る予定だった。
いや違うんです。あそこで学長が、バイオリンを弾くとか始めそうなん
ですよ。やったんですかそれ。
やったんですよ。結局お茶会をやった時に、あそこの見えない場所で
全体のなんていうかそれプランナーは誰だったんですかそれ。
この
日比野さん、
違う、まあ、これは芸大茶会っていう10年に1回やってる4つの宗派をギュッと集めたお茶会が学内各所である日やるっていうイベントがあって、あの前々から日比野さんにここで何かやらせてくれないかってずっとお願いしてて、お茶会茶の席を作るっていう感じだったら小沢君できそうだっていう感じで、できたんですよね。そのお茶会のプロデュースは日本画のトップの先生ですけど、
バイオリンはどこから流れ玉が飛んできたんでしょうか。
バイオリンはその学校の上の方の先生たちがこの話をしている中で、校長学長もたまたま席に行って、僕も何かやらせてください。
権力って怖いですね。まさか。
で一回本当に
やったんですよ。いや、なんか小沢さんの作品とバイオリンはなんか合いそうな気がするんで、お茶会がどうしても僕の中で合わない。
お茶会とバイオリン、着てた人と着物の 来てたお茶をやってた飲んでた人たちの間では非常に評判がありました。合うら合ってたらしい
です。じゃあめでたしめでたし、
これはそう思ったん
ですけど、すごい小沢さんの作品好きなんですよ。でそれを千葉市美術館で再構成したのが、はい、こちらの作品になりますね、はい。やっぱだいぶ芸大でやったのと千葉市美術館だいぶ雰囲気変わりましたね。
ああそうですね、本当はもう全てのを持ち出す、うん、
持ち出して芸大のやつどうですか、
ね、はい、競馬像を体に中を、うん、そのまま千葉に引っ張らしにいたずら心があったんですけど、それはあのそもそも持ち、まあ、サイズ的にあの美術館に、うん、入らないっていうのも千葉像がね、まあそれどころか持ち出せないのも分かったんで、学校からあの
動かしたら壊れちゃうとかそういう感じです
ね。もう本当にもう間近で見るとそんなデリケートなものだらけだったことと、あとまあそれ詳しい彫刻とかの先生たちがもう大反対。
あ、そうなんですか。
大反対だけど、2番手の以下のだったらまあいい。あ、なんで？
じゃあ芸大の石膏座の一流と二流と三流とかある？
あります。全部明確に。
じゃあ芸大の石膏室に入ってるこの辺はもうヨーロッパからの直輸入品で、あ、貴重なやつだと。
ほぼ全部ト
ップ。そうですよね。
トップクラスの日本でしかな、うん、日本で一個とか、うん、
なるほど。
だから何だ、他の建物のロビーに置いてあるのとか。地下の倉庫にあるのとか、そういう総ざらいで持ってきましたけど。なるほど。今だからけど、カーレストリーに、あの、編曲に かけちゃったんですよね、一個、ちょびっとだけ。
石膏像、石膏像ですか、うん、まあ、いいんじゃないですか。
いや、いや、もう美術館の人がもう、もう、すごい。
やばいですよ。これ所蔵美術館の所蔵品扱いになってるんですか。
先生、千葉市民。
あ、千葉市民か。千葉市民か。
この所蔵は学校の教材なんで。
そうです。芸大のまま言わないですよ、ね。う
ん。教材品なんで。で、でもそれを彫刻家の詳しい先生が、ここは直せますんで、大問題ないです。
なるほど。そんな裏舞台があったんだ。
あったんですよ。でもそう、そんなんで許されるんですかって千葉市民の人はびっくりしたんですよ。もうわけわからない。
これもし芸大美術館の登録だったら多分ことは大きくなって、
美術品だったらもう全然ないですね。
そうそう、石膏像が不思議なのって、一つはあのこんだけ結構この辺にあるのも100年以上前にヨーロッパから輸入したようなルーブル美術館から持ってきた貴重なものが非常に多いんですけど、扱いがなぜか教材になってて美術館で全く登録されてないんですよね。
そう、だからその教材貸し出しの書類っていうのが用意されてなかった、
うん、あ、じゃあ貸し出しの手続き自体も一から やらなきゃいけない。
そう、そんなもう、この中で一個だけなんだっけ、教材じゃなくて本物のがあるんです。
ラグーザの
彫刻ですか。あれがなぜか誰も理由が分かんないんだけど、ここにこの部屋に美術品を置きっぱなしに、あんまり言っちゃいけない。